お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
10月11日金曜日、 SBS ラジオ日本語放送週刊ニュースラップです。レバノンからの政府のチャーター便が週末をもって停止されることが発表されました。最終チャーター便は13日日曜日です。政府は需要の減少を停止の理由に挙げており、水曜日に出発した2機の航空機は提供されている660席のうち埋まったのがそのわずか半分であったことを明かしました。外務省に登録されているオーストラリア人には締め切りが通知され、残されたフライトで利用可能な席を受け入れるよう促されています。ベイルート中心部でイスラエルによる2回の空爆で少なくとも18人が死亡、92人が負傷しました。目撃者によると1回目の攻撃はラスアルナバの8階建ての建物の下層階を襲い、内部で爆発を引き起こしました。一方でもう一つの攻撃はブルジアビハイダーで発生し、建物全体が炎に包まれ崩壊しました。現時点でイスラエルは空爆についてコメントを発表していませんが、南レバノンのカヤで手榴弾や狙撃銃などの武器が見つかった映像を公開しました。ダニエル・ハガリ海軍少将は、この家がヒズボラの拠点に位置し、北イスラエルへの攻撃に向け武器を保管していたと述べています。
All of these weapons here were stored and piled in the house.
ここにあるすべての武器はこの家に積まれて保管されており、大規模な襲撃の準備が整っていました。この襲撃計画はガリラヤを征服せよと呼ばれており、10月7日よりも大規模な大虐殺を北イスラエルで計画していました。ハガリ海軍少将でした。ニューサーゼル州では今日から重度の家庭内暴力犯罪者に対し保釈中の足首モニター着用が義務付けられます。新しい法律は家庭内暴力の被害者を守ることを目的としており、犯罪者が保釈を取得することを難しくし、また保釈された場合には GPS で監視されるようになります。またこの新たな法律では家庭内暴力禁止命令を故意に繰り返して違反することを犯罪として規定しています。これらの広範な改革はニューサーゼル州フォーブズで元パートナーに殺害されたとされる保育士で母親のモリー・ティース・ハーストさんの悲劇的な死を受けてのものです。今年8月、北クイーンズランドケアンズのホテルの屋上にヘリコプターを墜落させパイロットが死亡した事件で、オーストラリア運輸安全局 ATSB はパイロットが当時アルコールの影響を受けていたと発表しました。運輸安全局の報告書によると、ヘリコプターを操縦していたブレイク・ウィルソン氏は、飲酒後、不要かつ無許可のフライトのため、北クイーンズランドの空港のハンガーからヘリコプターを飛ばしました。CCTV の映像でヘリコプターは、午前1時30分過ぎに離陸、20分弱飛行した後に墜落し、ウィルソン氏が死亡する様子も映っていました。ATSB のチーフコミッショナー、アンガス・ミッチェル氏は、ウィルソン氏が夜間にヘリコプターを操縦するための適切な資格を持っておらず、経験もなかったと述べました。入手可能な証拠を収集し分析したこの最終報告書は、ケアンズのコミュニティと航空業界に対し、この事件による今後の問題はないということを保証するものです。ミッチェル氏でした。ニュースを続けます。若者のソーシャルメディア利用をめぐる2日間にわたるフォーラムがニューサーゼル州と南オーストラリア州政府の共同で行われています。この議論では若者に対する禁止措置の導入の是非ではなく、その詳細に焦点が当てられています。若者を対象とするメンタルヘルス組織リーチアートは、ソーシャルメディアを排除することは若い世代にとって重要な支援のアクセスを妨げるものだと懸念を示しています。 しかしニューサーゼル州のクリス・ミンス州首相はチャンネル7に対し、禁止は理にかなっていると述べました。すべての情報、すべての証拠が特に若者に対して大きな害を及ぼすことを示しています。そしてもし私たちが一線を引き若者を守るのであれば、この変更を行う必要があります。ミンス州首相でした。外国人留学生の数に上限を設けるとした連邦政府の提案に対し、上院は今週報告書を発表しました。上院はオーストラリアの外国人留学セクターを持続可能に成長させる必要があると留学生の上限に懸念を示し、一部修正を加えた上で法律化させるべきだとしています。480億ドル規模とされる外国人留学セクターはオーストラリア全土でおよそ25万人の雇用を支えています。また海外からの留学生は国内の学生の3倍の授業料を支払っている状況です。教育機関は上限が設定されることで雇用や収入の減少につながると懸念しており、一部の専門家は経済や地域社会にも広範な影響が及ぶ可能性があると主張しています。無所属のデビッド・ポコック上院議員はこの法案について、外国人留学生をスケープゴートにしていると SBS の取材で述べました。
This bill is immigration policy dressed up as education.I'm very concerned that
この法案は教育政策の仮面をかぶった移民政策です。この法律が経済や国内の学生に与える予期せぬ影響について非常に懸念しています。大学の信頼性や基準に関して人々が同意している部分もありますが、これは実際には準移住に関する問題であり、そちらに取り組むべきです。しかしこれは単に外国人留学生をスケープゴートにしているだけです。ポコック上院議員でした。労働党を離れてから4ヶ月、西オーストラリア州の上院議員ファティマ・ペーマン氏がオーストラリアズ・ボイスという新たな政党を立ち上げました。党の名前をめぐっては昨年の国民投票ザ・ボイスに類似しているとし、批判の声が上がっていますが、ペーマン氏はファーストネーションズの人々と広範囲に相談したと述べています。29歳で連邦議会の最年少議員であるペーマン氏は、この新たな党について、すべての州で上院候補を擁立し、いくつかの下院選挙区にも候補を立てると計画を明かしています。ペーマン氏は、オーストラリアズ・ボイスは、より包括的なオーストラリアに焦点を当てた中道政党になると述べています。
This is more than a party. It is a movement for a fairer, more inclusive.
これは単なる政党ではありません。それ以上です。より公正で包括的なオーストラリアのためのムーブメントです。私たちは共にリーダーたちに責任を問いかけていきます。そしてあなたの声、オーストラリアの声が決して沈黙することはないようにします。ペーマン上院議員でした。ニュースを続けます。厳重な警備で知られる西オーストラリア州の刑務所で、昨年意識不明の状態で見つかり、その後死亡が確認されたクリーブランド・ドットさん、当時16歳。彼の死に関する検視が今週パースで再開されました。このケースでは偏見が生じると指摘した強制サービス副長官クリスティン・ギンベイ氏が検視官の排除を求めていましたが、失敗に終わり、今回再び検視が始まりました。検視ではクリーブランドさんが亡くなる前、カジュアリーナ刑務所のユニット18で1日22時間以上独房に監禁されていたことや、スタッフが8回にわたる自傷行為のほのめかしを無視していたことなどが明らかになっています。クリーブランドさんの両親ネディン・ドットさんとウェイン・ジェルトンさんは息子の死に対する責任追及を求めています。
Not the same and I feel lost in this world without my son.
私はもうかつての自分とは同じではありません。そして息子なしではこの世界でどうしていいのか分かりません。私の美しい息子がいないからです。誤った行動に対して責任を問われるべきです。もっと良い対応ができたにもかかわらずそれをしなかった。私は誰かが起訴されるのを見たいのです。父親のウェインさんでした。オーストラリアの大学が世界ランキングで順位を落とし、一部は過去最低の結果を記録しました。最新のタイムズハイヤーエデュケーション 世界大学ランキングによると、オーストラリアのトップにランクインしたのはメルボルン大学で39位でした。メルボルン大学は15年連続で国内のトップの座を維持していましたが、世界ランキング21年の歴史の中で今年最低の順位となりました。国内で次に高かったのはモナッシュ大学で昨年の54位から58位に、またシドニー大学は60位から61位に順位を下げました。最後にスポーツ、サッカーの話題で、FIFA ワールドカップアジア最終予選第3戦で、サッカーオーストラリア代表、サッカルーズが中国を3対1で下し、最終予選初となる白星を飾りました。トニー・ポポビッチ新監督にとってのデビュー戦は、ホームアデレードオーバルで開催され、4万6000人を超えるファンが駆けつけました。中国に先制点を許すも、オーストラリアは前半のアディショナルタイムで同点に追いつき、後半さらに2点を追加、待望の勝利となりました。一方、オーストラリアと同じグループ C の日本代表はサウジアラビアを下し、3連勝で勝ち点9とし、グループ首位を守りました。オーストラリアと日本は来週15日に埼玉スタジアムで第4戦を戦います。以上、10月11日のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。